愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は先週に引き続き、愛媛大学上産業イノベーションセンター長、内村博美先生にお話を伺います。先週内村先生にお話を伺いまして、
はい、
新しくできます社会競争学部の産業イノベーション学科上産業コースにはいろいろな可能性があるということが分かったんですが、
ありがとうございます、
はい、前回はいろいろその今の研究のお話も伺いましたけれども、はい、もう一度研究の3本柱を教えていただいてもよろしいですか。
当研究室ではですね、セルロースナノファイバーという新しい機能性材料の研究開発と、医療分野等で、紙で血液検査するような医療分野で使える紙デバイスですね、ペーパーデバイス、それと、紙産業界で今一番のお困りごとである産業廃棄物、製紙スラッジですね、これの焼却灰の有効活用技術の研究、この3つを3本柱として研究を進めております。
今日はその2つ目 の、
はい、
あのバイオチップ、
はい、
医療にも使えるという、
はい、
こちらについてお伺いしたいんですけれども、
はい、
具体的にはどういったものになるんでしょうか、バイオチップという。
そうですね、大きさ的には、3センチ×3センチぐらいの紙という、
はい、
まあ、名刺よりもちっちゃい紙に血液を1滴2滴落として、はい、私今日自分で検査してタンパクが出て糖が出てるとか、そういう検査を将来自分でできるようになったらいいなっていうふうに考えておりまして、そういうことができるように今、その紙機材を開発を進めているところです。
もう検査用のペーパーデバイスとして、
はい、そうですね、
もう個人でも何かこう検査というとちょっとね、はい、時間がかかったり、
あの、ね、
待ち時間があったり、はい、どっか出かけなければとか、はい、いろいろありますけれども、はい、家庭でもできるぐらいの、
はい、
ものに仕上げてい
きたいと考えています。今は血液検査となりますと病院に行って採血していただいて、
はい、
でそれからあの検査結果が出るまでにちょっと時間を要して結果を聞くということになるんですけれども、それを今はあの厚生労働省の認可がですね、自分で血液検査はまだできないんですが、ドラッグストアであれば、あの血液検査ができるといったところを認可が昨年、そうですね、昨年できましたので、それでそこに行って検査すると、病院の検査ではなくても、まあ、簡易的にその検査ができるというシステムができております。でそういったところに使える簡単な検査、または、開業医の先生とか、まあ、大学、まあ、病院でもですね、
はい、
今の、採血からちょっと時間要なくても簡単にできる検査方法があればということで、そういうような検査キットの開発を進めているところですね。例えば一般的にご理解いただきやすいのはあの妊娠検査薬ですね、
はい、
あれも実際におしっこで陽性か、印が出てきますが、はい、それが分かるというあれのもっと簡易版、簡単な、検査ですね、血液でやれるようなことが、そういうような検査をするようにできるように持っていきたいと考えています。今現在がやはりそういう検査キットをですね、
はい、
世界、しのぎを削って研究開発がされています。特にアメリカではかなり力入れていらっしゃいまして、ホワイトサイズ先生って有名な方がいらっしゃって、そこからの発端でビル・ゲイツ財団の方もそういった、寄付金とか補助を出しながら、
はい、
その研究開発をもっともっと進めるっていうサポートをアメリカでは推進されてますね。日本でも慶応大学とか、名古屋大学とか、
はい、
北海道大学とかいろんな大学でも研究を進めていらっしゃいます。それは抗原抗体反応っていうそう検査のところの研究がされているんですが、紙機材の研究が世界でもあまりまだされていませんので、我々はそこを先駆けてですね、
はい、
紙機材で血液をうまく目的に合わせて、血液を流してあげたり、流れるスピードをコントロールしたり、流量をコントロールしたりっていう、そういった紙の検査デバイスを開発しているところです。紙には水を弾いたり、
はい、
水ともうお友達みたいなそういうような特性を持たせたりできますので、その3センチ角ぐらいの紙の中に、水とお友達、血液とお友達の 領域があったり、血液が流れてこないようにする領域があったりしますと、意図的に流れる流路をコントロールすることができるんですね。ただその技術を作ることが紙で全部やろうとしますと、正式で作るのはかなり難しいですので、世の中それができていないって言ったところなんですが、私が先週お話ししましたように、はい、前国立印刷局といったところで、お札の紙の開発とか、
はい、
印刷技術とかやっておりましたので、その技術をちょうどコラボさせることで、はい、そういう技術ができるようになりました。
先生の思いの中には、その世界に発信できる新技術を、
はい、
この愛媛から、また四国中央市から、愛媛大学からという、はい、お気持ちがあると思うんですが、
はい、その通りですね。まあ、大学ですと情報発信の一環で学会発表とか論文発表をどんどんしていく必要があるんですが、
はい、
私は地元の四国中央市の方、また愛媛県の方、または四国全体の企業さんにもお世話になってますんで、まず情報発信はいつも私は四国中央市で発信して、その後学会発表でするっていう手順をこの3年間はずっと続けてまして、絶対必ず四国中央市からやっております。それが紙産業イノベーションセンターができて、その1年目からシンポジウムをやっているんですが、
はい、
毎年1件は最低1件は新しい今までない技術をそこで発表しているって言ったところですね。
本当にその新技術が四国中央市から、
はい、
全国に世界に発信されてるわけですね、
はい、
そしてその研究の3本柱に、
はい、
3本目になりますけれども、はい、やはり環境問題、
はい、静止スラッジって、はい、まあ、本当あこれもうゴミって言われるところではあるんですが、実際にその静止スラッジの中には、まだ繊維が入っていたり、あと、まあ、砂みたいな無機物が入っていたりしてるんですが、はい、繊維は燃やせばエネルギーになりますので、製紙会社さんではそれを燃やして、
はい、
蒸気を作ったり、といった発電とか、まあ、そういうエネルギーに使われているんですね、うん、ですのでその、単純に廃棄物を捨てるのではなくて、熱エネルギーに変換して活用されています。なんですが灰がどうしても出ちゃうんですね、現在古紙を回収した古紙を利用する率が高くなってますので、そういったところの中にはいろいろそういう無機物が結構砂みたいなもんですね、それが入ってますんで、それはもう産業廃棄物で、まあ、処分っていう話、または埋め立てで使うとか土壌改良剤に使うとか、そういったところなんですが、それを産業廃棄物ですと処理費用がかかりますんで、それをなるべくなんとかこれをある製品化できないかなといったところで、まあ、砂みたいなもんですから、
はい、
水を加えても今までなかなか固まりにくかったんですね。一瞬固まったと思っても手で触れるとバラバラバラ、
はい、
砂に水を入れるとこう固まるんですが、あと乾燥しちゃうと壊れちゃうみたいな、ですのでそんな感じで固まらなかったんですが、あれ？って言ったところからあることをやりましたら、セメントみたいにうーっと固まるのが分かったんですね、
はい、
それを元にして、今回ブロックを作りまして、
はい、
でもうその必要な強度をですね、公園の敷地とかに敷くようなブロックとか、インターロッキングブロックでカラーで綺麗なブロックのあれですが、はい、人が乗る強度とか車が入ってもいい強度、そこまで強度を高めて、実際に作ったのは3年前なんですが、はい、その後暴露試験って、まあ、強度が劣化しないかを確認して、そこも OK になりましたので、実際にそれを使って四国中央市さんのご協力を得てですね、市の駐車場にそのブロックをバーッと敷きまして、
四国中央市では紙は捨てるところがなくなるわけですね、はい、もう
そうですね、そういうそこまで持っていきたいとは思っておりますが、まだまだまだ開発の途中でして、一つはそのブロック、以前も、滝陽さんもブロックチャレンジされているんですけれども、配合率がかなり少なかったんですが、今回はちょっとそれを3倍ぐらい多くできたとか、ちょっと変わったところで、まあ、発表させていただいたといったところですね。でさらに別の材料にもう一回使おうっていうのも研究進めてます。住宅建材とかそういったところに使えたらいいなって今思ってますね。紙って何ですかってよく聞かれるんですが、
はい、
もう空気みたいなものです ってよく答えるんです、
はい、
っていうのがですね、あの今もうなくてはならない製品が紙だと思うんですね。あのトイレットペーパーにしてもなくてなくて困りますし、あのこうやってメモあの書いたりとか、はい、ノートを取ったりとか、もう今の我々の生活の中には欠かせない材料になってるなと、という意味で、あの私はもう空気みたいなもんですかね、もうなくてはもう生活できないなってそう思いますね。
先生の話を先週、はい、今週伺ってると、はい、何かを、
はい、
紙が代わりにできる可能性というのがすごく増えてきてますよね、はい、
そうですね。先週セルロースナノファイバー手にこう塗っていただきましたが、はいはい、紙が化粧品に化けるのって、っていう感じですとか、紙が自動車になるのとか言ったところについては、あ、まだ製品化はできてませんので、まだ目標ではあるんですが、そういった時代に近づけるように、用途開発も含めて研究を進めているといったところですね。日本は資源がない、石油がないって言われてるんですけれども、もう山もいっぱい、畑もいっぱいあるわけですから、そこにはセルロースいっぱいありますね。愛媛県ですと、もう、ヒノキが有名ですが、はい、木だけではなくて、みかん、みかんは絞って皆さんジュースで飲んでいただいたり、でもその残り絞りかすが出ますよね。そこはセルロースの宝庫なんです。それを今度はナノファイバーにしますと、
はい、
それはまた原料にもう生まれ変わりますね。
愛媛全県体制で、
そうですね。
もう世界から注目されるように、
はい、まあ世界もですね、いっぱいこうそういう研究をどんどんどんやっていらっしゃいますんで、はい、我々も一緒になって研究開発、またその愛媛県だからこう面白い素材とか、そこに特化した地域と産業がこの地域ではかなりうまくコラボできるんですね。バイオチップなんかは今世の中にないものを作り出していくっていうところで、新しい産業が生まれる可能性があるということですね。
はい、先生、
はい、
紙だけじゃなくて愛媛県の可能性も大きく感じられるようになりました、
はい、愛媛県すごいなって、そういうところに要所にセンター置いてありますんで、はい、そこはやっぱ先取りって言いますか、先見の明があると言いますか、素晴らしいなと思いますね。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞ
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。次回3月12日は総合情報メディアセンター助教佐々木隆先生にお話を伺います。お楽しみに。